私の質問は主に2点です。市内小学校の規模適正化についてと、壱岐市プレミアム商品券についてお聞かせをいただきたいと思います。まず市内小学校の規模適正化についてお尋ねをいたします。市内に10校ありました中学校が、統廃合されまして今年で10年を迎えようとしております。この統廃合後10年をどのように評価をされているかをまずもってお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。小学校と統廃合の予定の方も、
はい、失礼しました。それに付随しまして、現在18校ある小学校のうち、複式学級がある学校が合計9校で、15クラス、複式学級が2クラス以上ある学校が5校ございます。これより4年後の令和7年度の児童推評では市内小学校で福祉学級は20クラスまで増えるシミュレーションにあります。小学校の統廃合をどのようにお考えかも合わせてお聞かせをください。よろしくお願いします。
樋口生駒議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
議長、教育長。
教育長。
2番、樋口生駒議員の2つの質問についてお答えをいたします。1つ目の中学校統廃合10年の評価についてのお尋ねです。はじめにこの壱岐市で中学校が統廃合に歩み寄っていただいた経過について簡単にお伝えさせてください。幼稚園あるいは保育園で幼児期の2年間を過ごした子どもたち、そのまま小学校の6年間を少人数で過ごして通算8年になります。このまま中学校の3年間も同じメンバーで過ごすと都合11年間を小規模校の中で過ごすということについて中学校の小規模校の保護者から心も体も急速に成長する青年前期の中学時代を適正な規模の学校生活をさせたいとの思いが伝えられました。このことにより協議に入りまして、協議の中では特に中学1年から2年に進級するときにクラス替えができるようなそういう適正な規模が望まれます等々の協議の結果、それぞれが現在ある母校への愛着感をはじめ複雑な気持ちを抱えておられながらも統廃合することに何とか歩み寄っていただき10年が経過いたしました。いまだに母校が亡くなったことへの寂しさを伝えてくださる市民の方ともよく出会います。そこで中学校統廃合10年の評価をまず次の3点でお伝えをしたいと思います。一つは学力の状況、二つ目に不登校の状況はどうなったのか、三つ目は部活動の状況でお伝えをします。まず学力の状況についてですが、文部科学省が実施している全国学力学習状況調査というものが一つの尺度としてございます。その数値をもとに中学生の学力の状況を統合前と統合後で比較をした場合、大きな変化はないものの、中学校の国語においては全国平均との差をマイナス 4.6 ポイント程度あったものが、現在マイナス 2.6 ポイント程度と詰めている状況で、緩やかな改善傾向にあろうかと思います。一方、 数学におきましてはマイナス 3.1 ポイントだったのが現在はマイナス 5.2 ポイントとさらに 2.ポイント悪化している状況が、まあ、今年度の部分について言えることでございます。一方英語については国の分はありませんで長崎県が独自に学力調査をしておりましてこれによって平成25年度から今年度を比べてみますと県のそういう平均値と比べますとマイナス 6.4 だったのが現在マイナス 4.3 と2ポイント縮めてきて少しは改善傾向にあると捉えております。壱岐の子どもたちは実行時代に一人一人にきめ細かな指導が行き届いていた小規模校から学級の生徒が少し増えて一人一人が体験する時間が減ったということの戸惑い等が見られましたが徐々にその対応力が身について少しずつ回復傾向にあると考えます。一学級の生徒数が増えたことによるメリットももちろんございます。それは様々な考え方に触れる機会が多くなり学習内容の質が高まっていくなど文部科学省も進めている対話的な深い学びとか共同的な学びが実現しやすくなり幅広くなってきているところです。次に二つ目の不登校の状況について、不登校というのを私どもは年間の欠席日数が30日を超える児童生徒を統計上そのように扱っております。不登校の人数は10年前と比べますと数的には実は変わらない状況が今のところ続いています。平成23年が17人、24年が17人ぐらいでした。令和元年が21人、令和2年が17人でほぼ同じような状況が続いておりますが、このような傾向をいろいろな形で分析はしておりますけども、子どもたちの中には校区が広くなった中で7小学校の子どもが一堂に集まったり、6小学校が集まったり、3小学校が集まったりと、そういう中での良さもあれば、ちょっとした思い出の行き違いによって、なかなか学校の方に、あるいは教室の中に入ることができずにいるという状況が続いて、現在、4中学校には心の教室相談員というのを一人ずつ配置をしまして、それぞれ子どもたちの適切な時期に相談活動に応じております。それからこれとは別に SSW という形でスクールソーシャルワーカーという形がありまして、学校と社会生活に対応できるということで県教委の方から人材を派遣していただき、今1名が中学校の先生方が時間的に取り組めない部分を休んでいる子ども、家庭、夜でも出かけていきまして、いろいろ相談に乗り、そして学校とつないでいただく、そういう仕事をしていることで学校復帰ができる子どもたちもできていることも事実でございます。全国的には生徒数の 3% がその不登校を越さないようにと、その 3% 以内にとどめるようにというのが、まあ、一つの指標として言われております。現在壱岐市は751名の中学生がおりますので、その 3% というのは約22名ぐらいになります。それからしますと、その中には収まっているものの、中学校の先生方はもっと学校復帰ができると、そういう気持ちを持ちながら取り組んでいただいているものと捉えております。それから中学校にもまた学校に来た時に教室に入れずに、まあ、保健室、あるいは場合によっては校長室、多目的教室等で過ごす子どもたちに寄り添う特別教育支援員というのを今7名配置を市独自でいたしておりますので、この方たちの関わりも子どもたちの気持ちを 学校に向けるという時点では大変有用に働いていると考えております。中学校の統合で過ごす仲間が増えて、より多様な人間関係を作ることができるようになっていることが、プラスだけにはならずに若干マイナス面もあるのかなと分析をしているところです。三つ目に、部活動の状況について、統合により生徒数が増えたことで当然部活動の数が増えました。特に陸上部という年間を通したその陸上の練習に取り組むという部が学校の状況によってできましたので、この取り組みの成果は大変顕著で、市長がよく報告いたしますように、県大会で1位になり、九州大会、全国大会に活躍していくという形の幅広い部の創設等ができ、文化的なブラスバンド部という形も創設できたりするところにつながっております。一概に中学校統廃合の評価をこう簡単に申すことができずに、今3点に絞ってお伝えをしましたが、生徒や保護者にとっては、プラス面も、マイナス面ももちろんあったとは思いますが、そういう中で中学生という、青年前期の心も体も急速に成長する時期を、中学校の規模適正化の考えを理解していただき、統廃合に歩み寄っていただいたことにより、子どもたちにとって中学校の友達という存在が増えたことで、子どもたちの将来や生き死の未来にとって大きなプラスになっていると捉えています。当然中学校のこの学びの取り組みが高校に進学した後も生かされていると報告を受けているところでございます。二つ目の小学校の統廃合についてですが、壱岐市内の小学校の統廃合については、平成26年度に壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会を立ち上げ、検討を重ねました。この検討委員会からの報告書を受け、壱岐市教育委員会で協議し、今後の方針を決定して進めているところでございます。その一つ目は、児童の減少が予想以上に進んでいる三島小学校がありました。早い段階で三島小学校の関係者と協議の場を持ち、方向としては2つの分校、長島、春島ですが、閉じて1つにまとめることで協議を重ね、大きな気持ちで歩み寄っていただき、平成27年度から長島分校と春島分校を並行し、大島を本校とする三島小学校の新しいスタートを切っております。この協議の中でも、並行の行事を取り行う中でも、島の皆様の分校に寄せられた愛着感の強さに感動させられました。それだけに、統合に歩み寄っていただいたお気持ちに今も感謝の念でいっぱいです。現在三島小学校の全校児童は2名になっております。保護者の方の三島小学校の教育への期待が強く、さらなる統合の要望は上がっておりません。教育委員会としても、壱岐市における元島のさらなる続投のこの三島小学校の特別な存在を、三島小学校の教育として今後も継続することを考えております。二つ目の方針としては、他の小学校の統廃合については、全校児童が20名に満たなくなり、小学校としての教育活動ができかねる状況になっていると判断した学校については、壱岐市教育委員会から統廃合の協議を持ちかけることにしております。先ほど議員がお話しいただきましたように、壱岐市の児童生徒数の減少は起こっておりますが、全国的に比べると大変なだらかだと実は考えております。今20名を切っている学校は、先ほどの三島小学校を除いた17の小学校ではありません。近いところでは、初山小学校が32名、八幡小学校が36名、沼津小学校が37名です。 三高とも地域と結びついた特色ある教育活動を営んでおります。また令和7年度までにも先ほどお話しいただいた全校児童数が20名を切る学校は今のところ予測されておりません。それだけ壱岐市はつつうらうら子どもたちが生活をしているということが言えるかと思います。6年前の平成27年と今の児童数を見たときに、実は1576名小学校がいたんですけども、今は1386名、約190名が減少していることになります。その中でもですね、減少の大きい学校は栄華小学校が56名、石田小学校が44名、勝本小学校が37名です。これだけで140名近くの減少が顕著に出ております。他の学校は今度は逆にですね、増えている学校もあるんですね。壱岐の場合、例えば沼津小学校は当時よりも15名増えております。都筑小学校は9名、瀬戸小4名、柳田小2名、初山小2名、加水小2名と、6、7年前に小学校の全校児童数が増えるということをなかなか私どもは予測できませんでしたが、実態はこういうような状況を作っておりますので、できるだけ小学校教育が可能な間は20名という全校児童数の一つの指標をもとにして、この統廃合については考えを進めることにしております。3つ目の方針は、歴史あるそれぞれの小学校が近隣校との間で一緒になっていいだろうというような機運が起こればですね、もう教育委員会の方にいつでもご連絡いただければ、私どもは説明会と協議とお手伝いをしっかりいたしますよということは、この時点でも伝えているところでございます。ご承知のように、今壱岐市では小学校区単位でまちづくり協議会が設置され、活性化が図られようとしております。地域に小学校があることが大きな推進力になっています。子どもたちの学校生活を支えてくださる地域の力がある間は、急いで小学校を統廃合することは今のところ良策ではないと教育委員会が考えております。
藤木君。
はい、ありがとうございました。教育委員会の方針は十分分かりましたが、現役の保護者とかですね、若い世代の中には統廃合を希望する声が、多数あることも私承知をしておりますし、平成26年の検討委員会から現在7年経過をしていると思います。で、さらに、これから4年後の推移を、児童数の推移を見るとですね、さらに200名ぐらいの減少もあることから、小学校、地域文化の拠点というお考えも十分理解はできますが、先ほど言われました、その近隣小学校、隣接する小学校との統廃合、地域の盛り上がりも含めたですね、とこの統廃合、が、もし、行われるのであれば、例えば、私ども住んでおります瀬戸小学校、田子崎小学校、現在、48名と88名で136名、例えば勝本小学校と加水小学校だと71名と70名で140名、で石田小学校と筒木小学校とだと合計で198名と、非常になんか100名を超えて、非常に、子どもたちも競争意識を持ったり、する規模の学校になるのかなという思いもございます。その20名以下にならないとというお話もされましたが、できればですね、子どもたちのことも考えまして、近い将来の統廃合に向けたご検討を再度お願いできればと思っております。 それに、付随してですが、中学校のスクールバス等も合併10年してですね、新たな検討課題となるのではないかと考えますし、学校の立地に関しましては海抜等の問題もあり、その辺も再度統廃後の検討課題になるのかなと思いますので、再三言いますが、再度の近い将来へのご検討をお願いをいたします。はい、続きまして壱岐市プレミア消費券についてお尋ねをいたします。第4回の壱岐市プレミアム商品券が発行されるということの報告を受けております。発行の時期と告知の方法等をお聞かせいただければと思います。
その後のシュガーキャンペーンバスツアー等も一緒にやって
ます。はい、すいません。それに関しまして、昨年5月に行われました島民限定の宿泊キャンペーンや、市内周遊観光貸切バスツアーの計画があるのかないのか、これが ないのであれば新たな市独自の経済支援策がのお考えがあればお聞かせ願います。
企画振興部長。
2番、樋口議員の2番目のご質問、壱岐市プレミアム付き商品券について宿泊キャンペーンバスツアーの予定、また新たな市独自の経済支援策についてのお尋ねにお答えをさせていただきます。まず第4回壱岐市プレミアム商品券についてでございますが、本事業につきましては去る6月会議におきまして議決をいただいた通り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により著しく冷え込んだ市内経済の活性化のため緊急経済対策事業として実施する予定としております。発行内容といたしましては、プレミアム率 20% で6000円分の商品券を5000円で販売するもので、6月補正予算にて計上をいたしました5万セットに、令和2年度から繰り越した経済対策事業の執行残を活用した7000セットを加えた5万7000セットを予定し、発行総額は3億4200万円、市民皆様お一人当たり2セットまで購入が可能なセット数を発行することといたしております。一時販売として10月末頃に購入引換券を郵送にて市民皆様に発送し、で11月第2週から2週間程度を予定をいたしております。市民皆様へ購入引換券を事前に送付し、販売期間内であれば市内4カ所の販売窓口で並ぶことなく購入が可能で、窓口等での混雑緩和に取り組むことといたしております。また二次販売として一次販売の余剰分の販売も予定をしておりますが、二次販売分は予定セット数に達し次第販売を終了することとしております。市民皆様に広く行き渡る十分なセット数を発行することで、新型コロナウイルス感染症により打撃を受けた事業者を支援し、かつ市内経済の活性化につながればと考えております。2つ目の宿泊キャンペーンバスツアーの予定はとの、ご質問でございますが、これまで宿泊施設のへの、応援キャンペーンにつきましては、第1弾として令和2年5月7日から7月31日までの期間で宿泊料金の半額、これは6000円を上限ですが、半額支援で4840人泊、経済効果で約5300万円。また、第2弾として、本年2月22日から4月17日までの期間で、同じく実施をいたしまして、2581人泊、経済効果で約3100万円など、国から市町村へ直接交付される 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により対応してまいりましたが、現在は経済対策に対する財源が昨年と違って基本的に国から県に交付をされることとなり、長崎県により県下一斉の県民宿泊キャンペーンが実施されてまいりました。これは県民の方が県内旅行をされる場合に宿泊代金及び旅行商品で上限5000円の最大 50% 割引と地域限定クーポン1人、1泊あたり2000円が、付与されるものでございますが、感染、状況の悪化によりまして本キャンペーンについては9月30日までの予定で休止をされております。本キャンペーンについては非常にお得な内容となっておりますので、感染状況を見て早期に再開されることを願っております。特に県民宿泊キャンペーンを活用いたしました壱岐市対馬市との相互交流キャンペーンについては7月1日から8月31日の間で対馬発が267人泊、壱岐発が235人泊と大変利用がございまして、それぞれの魅力発見、そして相互の交流、そして経済対策に資するキャンペーンでありまして、今後の再開、対馬市との交流に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても本市独自の宿泊キャンペーンなどは財源等の問題によりまして計画をいたしておりませんが、県民宿泊キャンペーンの自己負担部分についてはただいまご説明をいたしましたプレミアム商品券を使用できるように計画する予定でございます。またバスツアーにつきましては昨年5月23日から8月31日までの期間において直接市に交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生推進交付金を活用し、市独自のバスキャンペーンに取り組みましたが、利用実績といたしましては176台2836人の利用があるなど大変好評であったところでございますが、宿泊キャンペーン同様財源との関係で現在のところ計画をしておりませんが、今後の感染状況を踏まえた国の GoTo キャンペーンの再開等に期待をするものでございます。次に新たな市独自の経済支援策についてでございますが、長崎県独自の緊急事態宣言、これは昨日9月12日まででございましたが、これら飲食店等に対する営業時間短縮要請の影響によりまして、飲食店のみならず多くの関連する事業者の皆様が大変な影響を受けているものと承知をいたしております。この窮状を何とか乗り越えるべく、現在長崎県において県、市、町一体となった幅広い事業者支援を検討をされております。県市共同で費用負担を行いまして事業者支援を行う見込み予定となっておりますので、県と補聴を合わせ速やかに対応してまいる所存でございます。以上でございます。
樋口議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。一点だけ、確認をさせていただきますが、プレミアム商品券、5万7000セットということですが、余剰分が出た場合の販売方法はもうこれは先着順ということでよろしいでしょうか。
企画振興部長。
樋口議員のご質問に、お答えをいたします。ただいま、申し上げましたように一時販売分については、10月末頃から、購入引換券を発送し、11月第2週から2週間程度を予定をいたしております。で、二次販売分につきましては、その、残りと申しますか、その分については、改めて告知放送、そしてケーブルテレビ、壱岐市ホームページをはじめ、SNS などでの周知に努めまして、最終的には、先着順というようなことにもなろうかと思っておりますけれども、このあたりの対応についても、現在検討をいたしているところでございますが、基本的に今のような形になるのではないかというふうに考えております。
樋口議員。
はい、ありがとうございました。告知の方法等を含めてですね、市民に、行き渡るよう案内をしていただきたいと思います。壱岐市の経済界非常に、冷え込んでおります。飲食に関わらずどの業種に至ってもですね、非常に、我慢のしどき、そしてもうしどきも、超えそうな業種もあるというふうにお聞きしております。市民の皆様におかれましては、例えばその買い物をされる際も、域にあるものはすべて域で揃えるというふうな、例えばタバコを吸われる方がおられれば、出張の折にでもそのタバコどこで買っても同じ値段でし、同じでしょうが、もうタバコを一つでも域で買っていくというぐらいのお気持ちを持っていただいてですね、域にあるものは域で買い物をしていただいて、ないものは当該からということの考え方を持っていただければと思います。はい、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。